あなたの町のその花、その木、どんな思い出ありますか？南谷麻子の花散歩。
9月の南谷はなんと、だるまさんが転んだという演劇の公演で関西を巡業中でありました。そこで今回の花散歩はですね、中央区は中央区でも神戸市中央区ごめんなさい、神戸市の中央区から花散歩をお届けします。まずは聞いてください。
神戸市にも中央区がありまして、そこを歩いていましたら突然雨が降ってきてしまいました。でも駅前になんか立派な花がもりもり咲いていたので、そしてしかもここから先海の方に向かって花通りって名付けられていたので来てみました。うわ、雨すごいわ。すいません、あの赤いお花なんていうお花でした？
花はわからない。花の興味がないかわからない。
綺麗だなぁなんて思
う。ほんまやね、綺麗ね。
急に雨降ってきちゃってびっくりして。すいません。は
い、いや、三宮っていうところの駅前だったので皆さんこう忙しそうに行き来してるんですね。その中でも、ま、このくらいご高齢の方なら花の名前は知ってるだろうと思って話しかけてみたんだけど、花は興味あらへんと言われてしまい、残念ながら花の名前を聞くことができなかったんですよ。で、しかも雨が土砂降りになってきたので今度ちょっと諦めて、お店に入ってみました。というのもなんか絵はがきかなんか欲しいななんて思って、で絵はがき、あの、いろんなものをお土産屋さん売っている中でちょっと、お店の人とおしゃべりしたので聞いてください。
あともう一つお伺いしたいけど、あ、はいはい、あのフラワーロードってとこに、はい、花時計があるって一度で見たんですけど、はいはいはい、それって分かりやすいところですか？
こういう時にはこう東に行ってちょっと南に降ります。
はい、はい、
あの市役所、
分かります。
神戸市役所のところにあります、
はい、あの市役所の真ん前、
市役所のね、こうフラワーロードがあるでしょ、
はい、
市役所はここだと、この辺にありますね。ここフラワーロードだからね、
はいはい、
で市役所はここだと、はい、ここ、
あ、その辺に、
はい、すぐ市役所の敷地内です。
敷地内、ありがとうございます、はい、行ってきます、はい。
関西弁ってなんか聞いてるとなんか聞き心地いいですよね。よくあのね、今バラエティやなんかにも関西弁の芸人さんとかたくさんいるから、私たちにとってちょっと聞き慣れたような言葉になったんですが、まあ、生で聞いてみるとまたなんとなくほっこりしたいい感じのものでした。そして親切に教えていただいたフラワーロードの方にも出かけて行ったんですが、あいにくすごく本当に雨が、台風だったのかな、あの頃は。うん、それでちょっ と、花時計までたどり着けなかったんですけれども、まあ、神戸の街って阪神大震災のあとだいぶ変わったみたいなんですよね。そこの象徴でフラワーロード、まあ、花通りって私がさっき言いましたけどができたみたいなんですけれども、そこら辺は新しい道路で、そしてあの今でも三宮にはこう高架街下に商店街が残っていて、それは古くからある、もうずっと昔からある、商店街で、高架下なのでゴトンゴトンとかすごくいろんな電車の音がしながらいろんなものを、まあ、特に多かったのは靴屋さんとかなんですけれども、あのサンダルの面白いのとかね、あとそうだ、ブーツとかも、ね、今年流行りのブーツとかもたくさん置いてあって、あと、アメリカっぽいなんていうの、 T シャツ屋さんとか、お土産にはあの神戸のお土産にはぴったりだなみたいなものが軒を連ねていましたよ。三宮の高架下の商店街変わってない、十何年前に、あ、何年前かな、ずいぶん前だ、20年ぐらい前かな、とにかく震災前に訪れた時と、あまり雰囲気は変わってなかった、まあ、店舗は変わったんでしょうけどね。懐かしさを残す街でもありましたね、三宮で。三宮でなんと、南谷、旅公演中にイノシシの親子に遭遇。もうね、あの山が近いので神戸は、だからイノシシが出るのは普通みたいなんですね。だけどそのイノシシの親子はね、 あのなんだあのなんだコンビニエンスストアのゴミ箱をねこういうふうに覗いてたの。多分食べ物がなくて、まあ、9月だからそんなに冬じゃないからねそんなに飢えてはいないんじゃないかなと思ったけど、あの多分人里に来れば食べ物が簡単に手に入るんだろうと思って、お母さん多分イノシシと子供が2匹ウリ坊ですけれども、こうやってツンツンツンってやってて、あの町の人たちは慣れたもんで、あの向かってったらあかんよとか言って、あのこうちょっとでも目が合うとね突進してくるからと言われたので、あ見て見ぬふりをしながらイノシシの親子をほーって撮影してるなんかカップルもいましたけどね。であと神戸の街っていうのはなんか歩いていると、今年だから私9月の前半に、歩いていたんですけれども、ローズマリーの匂いがしてた。ローズマリーの匂いが神戸の街全体を覆ってるような、まあ、ちょうど時期だったんだろうなと思うんですけれども、そしてこうやって見るといろいろなあの壁面壁の一面にローズマリーがバーって植わってるところとかよく歩き回りました。神戸からの花散歩いかがだったでしょうか。というわけで、多分、私が見つけたその駅前の赤いもりもり咲いていた花っていうのはこれなんじゃないかなと思って、次の2曲目をおかけします。ま、聞いてみてください。どうぞ。
読書紹介コーナーリブル。
はい、リブルの時間です。ですね、リブルで紹介する本は、時々は、知り合いの人が出した本とかね、あとは、まあ、図書館で借りてみる本とかね、いろいろあるんですが、今回は、本屋さんの店頭に立ってなんか買いたいと思う本にしてみようと思っちゃったんですね。それで店頭に立ってこういろいろ本を物色してたんですよ、みなみたいに。ある日そしたらなんかね、あ自分今こういう本を買いたいと思うんだっていう自分を占ったみたいな気がして、発表します。 A Publishing Food for Fun シリーズ、食の教科書 A 出版から出ている野菜の基礎知識、それを紹介します。だってなんかねすごく綺麗なんで写真が、これ珍しいですよ。野菜の基礎知識という本ですが、表紙にトマトとかセロリとかレンコンの写真が、ナスとかね、あるんですが、これが 3D かと思うくらいにこの写真がこうシールで貼ったみたいになってるわけ。そこがまずキャッチーだなと思って、あなんか触ってみたい本をってまず思ったんですね。それでまあ、中をこうパラパラっとやっぱりちょっとなんか目次なんか見てみると、やっぱりこう想定がいいわけ。まず開いたページにきゅうりやトマトやかぼちゃや大根たちがいらっしゃいませみたいな感じでこう、 うまく和型エンジンを組んで迎えてくれてるわけなんですよ。でそこに目次があるんですが、四季の野菜大図鑑とか野菜の基礎知識、正しく知ってますか伝統野菜なんて書いてあって、それで買うに決心した、きっかけはですね、182ページからはハーブ図鑑、料理におすすめのハーブ、飲み物におすすめのハーブって書いてあったんですよ。南谷はこの、夏バジルをちょっと、家の家庭菜園で育てまして、これはまた、この番組をずっと聞いてくださっている方には分かっていると思うんですが、ピアニストの坂下秀美さんが、自分家でいろんな野菜を育てているっていうのを聞いて、麻子もやればって言われたのがきっかけで、ちょっとバジルを買ってきてですね、鉢植えにこう植えて、それで育てちゃったっていうのがあったりして、それなんでバジルのことも載ってるんだと思って買っちゃいました。ハーブ図鑑、いろんなハーブの楽しみ方も書いてありますね。あ、オレガノ、コリアンダー、ディルっていうのはね、なんだトルコ料理によく使われるんですが、なかなか売ってないので、とっても面白い野菜でもありますよ。もちろんバジルもパセリもマジョラムもローレルも載ってますけれども、そんなことが、楽しめます。それから適した調理法を知るというのでは、レタスやキャベツはね手でちぎった方が口当たりがいいんだってとか、 スライスした玉ねぎを水にさらすのも重要とか、なんかね基本が書いてあって写真が綺麗で、とにかくね写真の撮り方うまいなと思うな。あの何かの、取材で見たことがあるんですけれども、いろいろチラシとかをファミレスが作るときにね、やっぱり一番重要視するのは写真なんだって。やっぱり人の目に入って、キャッチーなのは写真なのかなと思いました。それを大事にしてるそうです。あとこれから の, あの秋野菜のレシピなんていうのも載ってますので、とっても楽しみな一冊です。野菜の基礎知識を紹介しました。今月のリブルは、実用的な本になっちゃいました。あ、面白かった。では、お別れソングいきましょう。9月のお別れソングは南谷朝子のお願いポートラム。 Radio